おばんギャルズ、
おばんギャルズ。
2025年6月25日、時刻は夜9時半を迎えました。
はい、
こんばんは、まどかです。
ルレンです。
せーの、
市川、
おばんギャルズ。さあ、第9回目の放送です。
9回目です。
ね、これまでの回の振り返りということで、
はい、
私こんなシートを作ってまいりました
よ。あら、素晴らしい。これちょっと欲しいですね。あの
ね、
見たい番組、てんこ盛りじゃないですか。
そう、今まで9回目だから8回やったんですけれども、はい、ね、フェムトークも面白かったし。
面白かったですね。
私はあのレンちゃん の, あのお付き合い行かなかったけど、モルカレンなのかな。
あ、そうですね。ね、未遂の方。
未遂の方の、はい、にゃんにゃんだっけ。
はい。
あ、
て、てちまってもいい。いいにゃん。
あれも衝撃的だった。ね、これもアーカイブで聞けるから、
ね。そうですね、アーカイブでね、ぜひね、あの、これの真相を聞いてほしいです。
ね、これ、あの、聞き、市川うらら FM、
はい、
聞き逃しと検索すると過去の分が聞けるようになっておりまして、
そうやって聞けばいいですね。
そうやって聞いていただきたいなと思います。
ありがとうございます。
はい、今日はね、いよいよですよ、はい、やるやる詐欺をやってみましたが、
やるやる詐欺しましたね。
お金の会でございます、
はい、
ね、ゲストにも来ていただいてますので、お楽しみに、
はい、
ね、最近お金と一番高いものを買って、
あ、私はですね、
うん、
実はあの来月、
うん、
あの結婚式の披露宴の乾杯をすることになりまして
、はい、
はい、あのさすがにもうそろそろオーダースーツを作ろう
かなと。わお
わおわ
お、高いね、それは。
あ、でもいい、あのリーズナブルなところですけれども、
乾杯か、
はい、
緊張するね、
はい、なのでちょっとそれは結構頑張ろうかなっていう、うん、思ってます、
ね、まあそのままで大丈夫だよ、は
い。
結構ね、周りの方にもあのこの高いもの、はい、最近何買いましたっていうね、ちょっと調査中で。
あ、いいですよ、ね、ちなみにまどかさんは最近一番高い買い物は何ですか。
私なんだろう、何も買ってない。牛肉、高い牛肉、
牛肉、
も
う牛肉すごい。
毎日豚とかさ、鶏ばっかりだからさ、ね、たまにはね、
は
牛を。そう、なんか結構子供にパソコン買ったよっていう方とかいたよ、
はあ、うん、まとまってかかりますね。
あとは新車を買いましたなんていう方もいました。
素敵、最近あんまり聞かないですから、新車買ったっていう、
ないよね。ということで今日はお金についてのトークでございます。楽しみ
ながらながら聞きながら、いつかはおばんギャルズ。
お便りは X で募集中です。アットマーク ICHIKAWA アンダーバー OBAN 市川おばん、またはすべてカタカナでハッシュタグ市川おばんギャルズで投稿してみてくださいね。さあ、本日のテーマはこちら、お金についてです。
イエーイ。
本日はですね、あのお金についてということで、素晴らしいゲストをまた、
はい、
呼んじゃったわけでございますよ。
ね、ありがとうございます。
で、本日のゲストはですね、福田さんと申します。
こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。福田さんはですね、私のあのお知り合いでして、あのすごくあのパワーのある、またすごく肩書きのある方ですね。その辺を掘り下げて最初でご紹介していただければと思います。まずご職業お伺いしていいんですか。
はい、はい、大丈夫です。外資系の保険で働いております。
存じ上げております。そしてですね、まあ一番福田さん、何があれですか。アイドル。
アイドルもですね。
アイドルも、はい、あ、なんか私のイメージだといろんなものを応援されてる方っていうイメージが強いんですけど、まずそのアイドル、
はい、
アイドルさんと、サッカーでいうと
ジェフですね。はい、
すごいですよね。もうはい、ファン歴何年、
25年ぐらいですかね。
すごいですね、四半世紀。アイドルの方は、
アイドルは15年ぐらいじゃないですかね。はい、
すごい、すごく一途な 一途な方ですね。あとはいろいろコーチとかもされてるんですかね。
そうですね、某陸上競技強豪校のコーチをしています。
はあ、すごい。結構経歴もなんかすごいですよね。あの、もともとこの外資系の保険会社で働く前は何をされてたんですか。
はい、某日本車の車を売っていました。
ああ、私聞いたんですけれども、皆さん、まあ、私たち世代だったら結構知ってるあの車の日本一。
そうですね、1回だけ。
その車を日本一売った方です。すごい。じゃあ今日はそんなね、はい、福田さんにね、いろいろ聞いていこうと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それではですね、ここで1曲、はい、ゲストの福田さんに曲を選んでいただきたいと思います、はい、では曲振りをお願いします。
はい、では桃色クローバー Z の走れをお願いいたします。
ながらながら聞きながら、いつかはおばんギャルズ。
はい、ではまず一つ目お伺いさせていただきたいです。
はい、
小学4年生の母です。子供に電子マネー、スイカとか簡単に使えるから、金銭感覚をどう養ったらいいかという質問をいただいております。
はい、はい、ありがとうございます。これは子供だけじゃなく大人も結構ね、私なんかもピピピ買うとよくわからないけど勝手に買えちゃうっていうのがあって、やはりこうどうやったらいいかっていうのをおすすめとしては、うん、今結構クレジットカードから直接入金をしたりですとか、口座からの直接入金っていうのもできると思うんですけども、やはりこれだとですね、お金のありがたみがすごい分かりにくいです。
うん、
で、子供って大人のことを結構よく見てるので、うん、ピッてやったら物は買えるって思ってしまう方が大きいです。なのでおすすめとしては都度入金ですね。例えばスイカであれば駅の券売機で1000円を入れて、うん、その現金を電子マネーに交換しているっていうのを認識させてあげる必要があると思います。
なるほど、簡単にそれなら、はい、できそうですね。
で、あとはですね、今日何人利用したのかを確認することですね。アプリでスイカをかざすと履歴が出てきたりですとか、同じく券売機で出すことによって履歴を印刷することができますので、まあ、それでいくら使ったというのを確認してお金の感覚を養っていくのはいいのかなと思います。
いや、すごい、めちゃめちゃ大事ですね。これすぐできそう、ね、
私もやったほうがいい気が
します。私たちもやろうね。ありがとうございます。ピッて買っちゃうし、確かこのクレジットカードもピッてやるからもう、ね、大人も金銭感覚バグりますよね。はい、ありがとうございます。では続きましての、お便りいただいてます。推し活にお金を回すための工夫って何かありますか。これね、福田さん
そうですね、はい、
はい、
これはなかなか推しにお金を使ってる自分からしても難しい質問なんですけども、
うんうんうん、
長年をしてるとですね、この時期にライブがあってとか、ツアーがあってとか、そろそろ CD 出るから接触握手会ですとか、
うん、
なんとなく分かってくると思うのでそこを意識してですね、お金の使い方を考えるというの、
うん、
あ、そろそろあるからちょっとここは抑えとこうかなとか、はい、
じゃあ年間で予算とか決めてらっしゃるんですか。
まあ、予算って決まってるわけではないんですけれども、うん、なんかこう自分の好きな子になんか報告したいとかなるとその時にちょっとパッと買っちゃったりはするんですけれども、うん、基本的には自分の場合は、うん、仕事を頑張ったご褒美として推しに会いに行ってました、
うん、
は
い、それいい、元気で、まあ、
なので、うん、やはりこう仕事を頑張って報酬を得たから、うん、こう好きな子に会いに行けるみたいな感じでやっていたので、
それ最高ですね、はい、どっちにとってもメリットしかないですよね。経済も回してるし、ね、ウィンウィンね、
結構今推し活されてる方多いので、あの、参考になりますね。
そうですね、昔はね、まだ私がそんなにアイドルが全盛期でない時代って、まあオタクっていうとね、まあ、皆さん昔ながらの人だと思い浮かべるオタクだった、今のオタクっても全然違うんで、スタイリッシュなオタクの方が多いので、
スタイリッシュです皆さん。
かー
か。はい、じゃあ次ですね。はい、
聞きたいこといっぱい
あるじゃん。巷の噂で不妊治療の保険があるということがを聞いたんですけど、そちらちょっとお話聞いてもいいでしょうか。
あ、はい、わかりました。で、不妊治療に効果がある保険というよりかは、こう不妊治療がですね、健康保険適用になっていたので、その時に今なってるの、今から不妊治療を受けてその前から保険に入っていた人であれば、こう保険から給付ができる可能性があります。
はい、
で不妊治療を最近始めてその後に保険入るってなってしまうと、やっぱこれは対象外になってしまうので、
はあ、時期が、はい、
ですね。もともと入ってて始めるっていう方はもう、こうお支払いができる可能性がありますので、ただいろんな普通の健康保険もあれば、先進医療ですね、最近ですと、はい、タイムラプスというのもあって、まあ、そういったものですと先進医療給付特約というものでお出しできたりすることもありますので、まずはご自身の内容を見てみて、分からなければこう担当の方がいらっしゃると思いますので、
はい、
担当もしくはそのいなければカスタマーセンターにご連絡をしていただいて、こういう治療を受けるんですけども給付があるかというのを一度聞いてみた方がいいと思います。
へー、1個聞いてもいいですか。
はい、どうぞ。
なかなか営業さんとかカスタマーセンター忙しいから、こんな些細な質問聞いていいのかなって思っちゃうんですけど、どうですか。
もう全然聞いた方がいいと思います。で、保険ってこう向こうから手術しないですかとか通院しないですかって聞いてくることはないので。
そうですよね、
はい、
そうだよね。
被保険者保険かかってる方がもう出る出ないは別として、もう聞くっていうのはもうこれはもう権利であるので、
うん、じゃあどんどん
聞いた方がいいと思います。
どんどん聞きましょう、
はい、でいなければ周りに今いくらでも保険さんいると思いますので、その中でも経験の長い人に聞いてみるっていうのが一番いいと思います。
はあ、不妊治療で出ると思わないですもんね、まあ、可能性としてってことですけど、じゃんじゃん聞きます。はい、じゃ次の質問失礼します。と最近と老後に必要なお金が2000万円というのを聞いたんですけれども、実際こちらってやっぱりそのくらいかかるのかっていうところをプロから聞きたいです。
はい、そうですね。少し前にこう政府が老後2000万円問題っていうのを出してきて、結構話題にはなったものなんですけども、
大金、
うん、単純に言うとですね、2000万円以上かかる人もいますし、
はい、
2000万円かからない人もいらっしゃるので、これはいろんな今のライフスタイルですとか、例えばお子様がいるとか、
はい、
そういったものに対してもだいぶ変わってくるので、まあ、一度ですね、こうライフプランをですね、まあ、一度どういうふうな老後を過ごしたいとか考えがあるのであれば、一度こう近くにいる FP の方ですとか、そういった方に相談してもらって、あなたの場合だとこのぐらいかかるよねみたいな感じで一度出していただくといいかなと思います。
怖いですね。
ちなみになんですけど、
はい、
豊かな老後を送る場合にかかる月の金額って37万円って言われてるんですよ。
うわ、
はい、
月37万円って共働きしたらいけそうだけど、一人で老後稼げはしないですね。
そういろいろあってですね、もちろんですよ、悠々自適の生活をした場合です。大体仕事頑張ったからどうか海外旅行行って温泉行ってとか、
あ、
孫が生まれたら孫にお金あげて、
あげたい、
はい、そうするとやっぱそこぐらいのお金はかかりますよねっていうところなので。
37万円か、は
い、最低で20万ぐらいって言われてますので、まあ、生活していくのでですね。
でも20万円です、はい、それはお家があったりとかでも変わるってことですか、ね、
もちろんです。はい、借りてたりっていうのでもやっぱり金額が増えてきたりしますし、例えば持ち家であればもちろん減ります、ローンが終わってれば。
持ち家持ち家 でも逆にこう維持費とかかかったりもするしね。
そうですね、外壁を直したりとかもありますので、はい、
ちなみにですよ、ライフプラン相談してみてってよく聞くんですけど、
はいはい、
実際ライフプランってどんなことを聞いたり質問に答えたりするとそういうなんかプランが出るんですか。
そうですね、基本的には、まあ、先ほどお話にあった持ち家なのかそれとも賃貸なのかですとか、あとは今の収入がいくらなのかとか、 はい、お子様が何歳なのかとか、そういったものも全て聞いて、だいたい資産ができます、うん、そうすると今の資産でこう貯めてって何年後にショートしちゃうよとか、何とかしとかないとダメだよとか、はい、
でもそれって健康な場合ですもんね。
もちろんです、はい、
もう大変怖い。あの私個人の質問にもなるんですけれども、
はい、
私独身、
はい、
独身40手前なんですけども、多分おそらく結婚しないんじゃないかなっていうのがあって、そうすると何をしておいた方がいいとかってあるもんでしょうか。
そうですね、もし企業にお勤めの方であれば、退職金おおよそいくらもらえるかっていうのを確認しておいた方がいいと思います。いや、
はい、どうやって確認するんだろう。
あ、もう総務とかに聞いたりすると大体わかるかなと。あとはこう何年ぐらい勤めってる人が大体どんぐらいもらったとかで聞くと、およその目安としてもらえる金額がわかるのと、あとは何気に毎年来てる年金定期便で年金がいくらもらえるか分かりますので、
はい、
来てるけど見方が分からないって方もいらっしゃいますけど、今もうホームページで結構しっかり分かりますので、でそれと今じゃあ実際いくら支出で使ってるのかっていうのをもう把握しておくことでだいぶ、
でも退職金ないこともありますよね、個人事業さんとか。
私たちないもんね。
私たちない、私たちそう考えると、で私は多分施設に入るつもりでいるんです、将来は。でその月額とかね。
そうですね、施設やっぱ一番入所にもお金かかりますし、はい、もう本当に結構お金がかかります。で今ね、介護保険っていうの皆さん保険料払ってる方もいらっしゃると思いますけど、
はい、
これ別にお金がもらえるわけではないって。
え、
はい、
そっか、
はい、
介護の時に
のサービスが受けられるっていうものなので、まあ、もちろんそういう施設に入るっていうのであれば、やっぱ施設にかかるお金を用意しておかないといけないので。
いや、
はい、その誰に見てもらう介護ですね、はい、
誰も、
まあ、お子様なのか、その言い方で業者なのかでも変わってくるので。
あ、はあ、業者さんと思われます
お金
が。
そうですね、であればこう、まあ、最近ですとね、介護向けの保険なんかもやっぱ人気は、そういった方は結構入られる方が多いですね。
怖いです
何にせよやっぱお金に関してもっと私たちも知識をつけたりしていかないといけないっていうことですよね、
う
ん、
そうですね、日本ってこう、うん、お金の教育っていやしいものだと思われてるので、
う
ん、
そう、はい、稼ぐとかね、
はい、うん、親が子供に、子供がその子供にっていうことなので、実際どっから来たのって言うと、しっかり学んだ人って今いらっしゃらないので。
ないない、もう義務教育で入れないとダメですよ、はい、
今高校生がね、授業でお金の教育やってるんですけど、
始まりましたけど、はい、小学生からやった方がいいと思う。
本当にそうですね、
はい、
本当にね、福田さん広めていきましょう
よ。全然やります。
現実と向き合わなきゃいけないです、私も、
ね、私たち
早く気づくっていうのはやっぱり必要なことです、
ですよね、はい、じゃあこれも聞いちゃおうよ、
はい、
ね、おすすめの投資ありますか。
はい、そうですね、これ結構金融マネーセミナーとかだと必ず最後に聞かれるんですけど、
はい、
まあ、今だと積み立てNISAとでも言えば正解なのでしょうか。で、正直なところ言うと、おすすめの投資なんてはっきり言ってないです。
あ、
はい、
うん、
何に投資したら増えるかっていうのは分からないですし。
そうですよね、
はい、しかもですね、今NISAを始めた人なんか YouTube など見て始めた方が多いんですけども、
はい、
上がったら売って、下がっても下がりすぎる前に売ってっていう繰り返してる人が多いので、これ投資じゃないんですね、投機なんですよ、株と一緒です。
はい、確かに株っぽいですね。
なのでこう投資っていうのは長期積み立て分散、これもこの3つがセオリーなので、そういうふうにやっていかないといけないので、ただ何もないのであれば、まず本当に今楽天ですとか SBI とかで1000円からでも積み立てNISAできますので、始めてみて金融に興味を持っていただくっていうのは必要だと思います。いろんな投資がありますので、それに対してこのファンドっていうのがあって、何を使ってるんだとか、そういったものに興味を持って面白そうなところから始めていくのが一番いいと思います。
はあ、 あの無理のない額から。
そうですね、はい。ただもしそういう積み立て系のやるのであれば、もう早いに越したことはないですね。
早
い
やろう、やりましょう。
ただ本当に5年とか10年ではなかなか成果は出ないので、はい、
何十年。
そうですね、まあ本当にうまくいけば5年ぐらいで成果は出てきますけれども、
もうやっぱ老後に向けてコツコツ少額でもいいから、
そうですね、
積み立てていく、
はい。
いやもうなんか本当にまだまだ聞きたいことがたくさんあるんですけど、もうあっという間に時間、どうします、またよかったら来てもらえません？
あ、構わないですよ、はい、全然大丈夫です、はい、
あ、嬉しい、ありがとうございますね。え、本当に私たちも聞きたいことがたくさんありますので、はい、ぜひまた教えてください。
はい、
はいはい。今日のゲストはアイドルオタク、合ってる、ドルオタ FP の福田さんでした。ありがとうございました。
ながらながら聞きながら、いつかはオバンギャルズ。
マネマネマネ
ねえ、もうアバいいね
今回あのお金の曲っていうの、ね、うんうんうん、あの何があるかなって言ったら出ましたね。
出ましたね。マネマネ。アバ名曲多いよね。
多いですね、うん。なんかラジオでもよく聞いたっていうイメージがあります。うんうんうん、
ね、お金今日でも結構考えさせられませんでした。
いや、私はちょっとあの本気で相談していくらか算出しなきゃいけないなと、うんうん、背けちゃいけない。
いや、月さ37万円っていう現実的なね、はい、やばいね。
やばいですよ。だって手取り37万の方、探す方がちょっと大変と言われてる世の中で
本当ですよね、はい、でも結構いい質問いっぱいあったしね、
はい、
今日の会も神会なんじゃないですか。
そうですね、ちょっと聞きたいことの触りを全部聞けたっていう。
そうで、もうちょっとさ深掘りもしたかった
ね。したいですね。これ1個のテーマで30分いけそうな。
そうそうそうそうそう、ね、福田さんもなんかお忙しい中ね、来てくださって、
ね、来ていただいて
シュッとしてね、やっぱね、はい、スポーツされてるから
鍛えられてますよ、
ね、でもそのアイドルのことについてお話する、あのギャップもまた素敵ね。
いや、もうもっともっともっとすごい楽しいので、またぜひ来ていただきたいです、
うん、本当だね、はい、そう、お金のことこれから本当私たちも一緒に皆さんで ね
考えていきたいですね。
考えていきましょう。
楽しい老後ハッピーに
本当ですよ。あと 歯もなんだっけ。
あ、そうですね、うん、あの口腔内の殺菌は、
そうそうそうそう、
はい、ホワイトニングぜひ
はい、
あと結婚しないとね、あの私みたく独身で
いいじゃない、それはいいのよ、
老後心配することにもなりますんでそれぞれはまどかさんに。
あ、そうですね結構さ、あの70代の方の婚活とかも結構ブームよ今。
いや、
も
うめちゃくちゃいいと思います。私いいよ、ね、今日の話聞いて、うん、やっぱ70ぐらいまで生きてたら、うんう
ん、生きてるから
一緒に過ごす方、
うんうん、パートナーね、
はーい、
そう、
いたらいいなって思います、うん、本当に昔よく言ったあの縁側でお茶を飲む、
お茶いいね、
はい、
じゃあそんな感じですか。
そうですね、
うん、
ちょっと大事に、
うん、
向き合っていきたいと思います
ね、今週もお聞きいただきまして、
はい、ありがとうございました。
この番組は長谷川ブライダルサロンとみんなの脱毛つるりん、ライトビューティー元八幡店の提供です。
ながらながら聞きながら、いつかはオバンギャルズ。